声の広報ひばり2024年2月号。音訳は乙部ゆかりです。茨城県広報誌ひばり2024年2月フェブラリー。目次。主な内容は偕楽園講道館4ページ。支える人を支える社会に。ケアラー、ヤングケアラー支援7ページ。目次終わり。編集発行茨城県営業戦略部営業企画課。郵便番号 310-8555 水戸市笠原町978-6。電話029-301-1111、代表。電話029-301-2128、直通。ファックス029-301-3668。表紙。ご存知ですか？有機農業。詳しくは2ページから3ページをご覧ください。表紙写真。写真の説明。様々な野菜がきれいに盛られたカゴを両手で持っている様子。カゴがアップになっているので、人の手と体の一部のみ見えます。カゴの中は、オレンジ色の人参、赤いラディッシュ、白や紫色の小株、緑の茎ブロッコリーのほか、緑色の葉物野菜などです。写真終わり。ご存知ですか？有機農業。問い合わせ先、県農業技術課、電話 029-301-3931。 オーガニック茨城、茨城のオーガニック野菜と書かれたロゴマークと野菜の写真があります。まずは知りたい有機農業とは？化学的に合成された肥料や農薬に頼らない農業のことです。環境に優しい農業として SDGs の達成にも貢献することから、世界的にも注目されています。また、農林水産省の登録認証機関の検査に合格した農産物には、有機ジャスマークが貼られているため、消費者は手軽に環境に優しい農産物を選ぶことができます。有機ジャスマークのイラストがあります。広がる茨城の有機農業。県では持続可能な儲かる農業の実現に向けて、大規模有機モデル団地の創出、生産性向上につながる機械などの導入、有機ジャス認証の取得などを支援しており、その結果、有機農業や有機野菜の販売店舗は年々広がっています。詳しくはこちら、QR コードがあります。写真2枚。常陸大宮市三好地区では、大規模有機農業団地の形成などが評価され、令和4年度農業農村整備優良地区コンクール農業振興部門で農林水産大臣賞を受賞しました。写真の説明。1枚目、農業団地の俯瞰写真。2枚目、表彰状などを手にした関係者ら7人と知事が並んでいます。写真終わり。ここがすごい。JA 茨城県中央会八木岡会長が語る有機農業のメリット。生物多様性の維持。 SDGs ナンバー15のロゴマークがあります。植物や動物に由来する有機物などを活用して栽培することで、土壌に住む虫や虫を食べる動物などが住みやすい環境が整います。地球温暖化の防止。 SDGs ナンバー13のロゴマークがあります。堆肥などを利用した適切な土壌管理により、 より多くの炭素を取り込んで、二酸化炭素排出量を削減します。持続可能な農業の実現。SDGs ナンバー12のロゴマークがあります。日本は化学肥料原料のほとんどを海外に依存しているため、国際情勢の影響を受けやすい農業構造ですが、有機農業では産業副産物を堆肥などとして活用しています。八木岡会長、顔写真があります。全国的に注目されている JA 八里や JA 日立をはじめ、JA 水戸などでも有機栽培の実施拡大に向けた活発な取り組みを行っており、挑戦を続けています。有機農業と一般的な農業は対立するものではありません。消費者の皆さんも、有機イコール新たな付加価値として、高付加価値で持続可能な茨城農業を作るために応援をお願いします。私たちが作っています。生産者の声。株式会社、ふしちゃん。つくば市、常陸太田市。私たちは、高品質、適正価格、安定供給をモットーに、忙しい毎日を過ごされている皆さんに、手軽に美味しい野菜を味わってもらえるよう大切に育てています。また、有機農業を、ちゃんと稼げる仕事にすることで、家族やスタッフ、身近な人も幸せにすることを目指し、労働生産性を上げるために機械を積極的に導入するなど、スタッフが働きやすい職場づくりにも力を入れています。農業が魅力ある仕事だと伝えていくことも、私たちの大切な仕事であると考えています。写真2枚。1枚目。代表の藤田直弘さん。2枚目、有機栽培いちごを始めました。写真終わり。株式会社レインボーフューチャー。筑西市、常陸大宮市。約20年前に電気関係の会社員から就農者へと転身して、ここまで頑張ってきました。現在は、土壌中の微生物の力を最大限に活用し、ベビーリーフやレタスなどを栽培しています。有機栽培の特徴は、こだわりの土作りにより、野菜の持つ旨味や甘みなどが強くなることです。ただし、化学農薬に頼らず栽培しているため、防虫対策に苦労があることを消費者の方にもご理解いただければ幸いです。栄養豊富な農産物を皆さんに美味しく食べてもらえることが生産者としてこの上ない喜びです。写真2枚。1枚目、代表の大和田忠さん。2枚目、サラダセットでも販売するグリーンオーク。写真終わり。他の生産者についてはこちら、QR コードがあります。美味しく応援。有機野菜が食べられるお店。ブラッスリージョゾ。野村醸造の築100年の古民家を改装したフレンチレストラン。ふしちゃんファームの野菜をつくばの有機野菜のサラダとして提供しています。写真があります。上総市元石毛2052。電話 070-9099-8592。 ランチ11時30分から15時、ディナー17時30分から21時、予約制。定休日月曜日、隔週火曜日。ウッドファーム、ご夫婦で営む隠れ家的フレンチレストラン。レインボーフューチャーのベビーリーフがオードブルやサラダで味わえます。写真があります。下妻市南原 62-3。電話 0296-44-0891。ランチ11時30分から14時。ディナー18時から22時。定休日月曜日。ホテルザ・ウエストヒルズ水戸レストラン。ガーデンキッチンリチェッタ。 地元の豊かな食材を厳選し、見た目にも美しい一皿を提供。セットのサラダやメインなどで、レインボーフューチャーの有機野菜が味わえます。写真があります。水戸市大工町 1-2-1、電話 029-303-5115、ランチ11時30分から14時30分、ディナー17時から21時。もっと知りたい、茨城大使の益子達郎さんが JA 八郷有機栽培部会をリポート。動画の写真があります。チャレンジ茨城動画はこちら、QR コードがあります。梅の香りとともに歴史を感じる偕楽園弘道館。文武修行の場である弘道館と心身を休める場である偕楽園は相互に補完し合う一対の教育施設として水戸藩第九代藩主徳川斉昭により創設されました。それは厳しいだけでなく、時には緩めて楽しませることも大切であるという、一朝一夕の教えに基づいています。先人たちの思いや歴史を感じながら、春の訪れを告げる梅の香りをお楽しみください。問い合わせ先、県都市整備課、電話 029-301-4660。国指定史跡、名称、偕楽園。日本三名園の一つ、領民と共に楽しむ場にしたいという斉昭の思いから偕楽園と名付けられました。広大な園内では約100品種3000本の梅が早咲き、中咲き、遅咲きと長い期間にわたって楽しめます。白やピンクの梅が満開の偕楽園の写真があります。偕楽園、水戸市常盤町 1-3-3、開園時間7時から18時、2月9日まで、6時から19時、2月10日から、入園料、大人300円、小中学生150円、満70歳以上150円、高文亭観覧料は別途用。問い合わせ先、偕楽園公園センター、電話 029-244-5454。国指定特別史跡、重要文化財、弘道館。全国一の規模を誇った藩校。儒学や歴史、武芸のほか、医学、天文学、蘭学など多様な科目が教えられ、現在の総合大学のような教育施設でした。敷地内では約60品種800本の梅が咲き、弘道館の建物や白壁に美しく映えます。梅の木越しの建物の写真があります。弘道館、水戸市三の丸 1-6-29、開館時間9時から16時30分2月9日まで、9時から17時2月10日から、入館料大人400円、小中学生200円、満70歳以上200円。問い合わせ先、弘道館事務所、電話 029-231-4725。第128回水戸の梅祭り、2月10日土曜から3月17日日曜、会場偕楽園弘道館。梅祭り期間中は偕楽園弘道館で様々なイベントが開催されます。詳しくはこちら QR コードがあります。夜梅祭り2024、昼とは趣の違う夜の看板をお楽しみください。第1夜、水戸城、2月24日土曜、弘道館水戸城跡。第2夜、偕楽園、3月2日土曜、 偕楽園。両日とも17時から20時まで。全国梅酒祭り in 水戸2024。全国各地から集まった約150種の梅酒が楽しめます。3月1日金曜から3日日曜、常盤神社境内、10時から16時、最終日は15時まで。お得な情報、入園がスムーズに電子チケット販売中。期間中は料金所が混雑するため電子チケットを事前購入いただくと、並ぶことなくスムーズに入園できます。偕楽園では東門が特に混雑するため、表門からの入園がおすすめです。偕楽園表門の写真があります。チケット購入はこちら、偕楽園公文亭と講堂館、それぞれ QR コードがあります。偕楽園表門まで徒歩1分の駐車場が完成、有料。偕楽園本来の魅力である陰から陽の世界が堪能できる表門からの入園に大変便利です。ぜひご利用ください。駐車場、新商社等用、ご利用案内。新商社等のみ予約受付あり。当日予約に空きがあれば一般車も利用可能。タクシー乗降場、駐輪場など。駐車場内にタクシー乗降場、駐輪場、シェアサイクルステーションを整備。詳しくはこちら、QR コードがあります。催し物ガイド。1月18日現在の情報です。お出かけの際には前もってご確認ください。県天津記念いずら美術館。2月17日土曜から4月14日日曜、企画展、水底に群れ、水面に集う。魚や水鳥などの水生生物をテーマに、横山大観や小川宇泉、小林宗巨人、工学などによる日本画を展示します。また、現在活躍中の作家、木下千春と松岡歩の初公開を含む新作・近作を紹介します。写真、小林工学、越冬、昭和58年、1883年、茨城県近代美術館像、写真終わり。入館料、一般320円、満70歳以上160円、高校生大学生210円、小中学生150円。2月17日同様は満70歳以上無料。2月の休館日、5日、13日、19日、26日、北茨城市大津町椿2083、電話0293465311、ファックス0293465711。県陶芸美術館、4月7日日曜まで、企画展、グラスアートライジング、藤田恭平、リトルトン、リベンスキーと世界の作家。ガラスの表現は20世紀後半に大きく広がりを見せ、作家の意思をより反映した自由で多彩な造形が次々に生み出されました。こうした時代を牽引した日本と世界の代表的作家23名の作品を中心に、ガラスの造形表現の魅力に迫ります。入館料、一般840円、満70歳以上420円。高校生大学生630円、小中学生320円。2月の休館日、5日、13日、19日、26日。笠間市笠間2345、笠間芸術の森公園内。電話0296700011、ファックス0296700012。県筑波美術館、2月10日土曜13時30分から15時、 第9回土曜講座、グラスアートの兆し、20世紀後半ガラス表現の展開、県陶芸美術館企画展の見どころを紹介。講師、名村美和子、県陶芸美術館副主任学芸員。参加無料、定員80人。事前申し込み、ホームページより。当日枠あり。2月の休館日、5日、13日、19日、26日、つくば市あずま 2-8、電話 029-856-3711、ファクス 029-856-3358。県立歴史館、2月16日金曜から4月7日日曜、特別展、中湊反射炉、鉄と近代を作る。幕末の日本は外国船の出没が相次ぎ、水戸藩は海防を目的とした鉄製大砲を製造するため、中湊に反射炉を建設しました。本展では反射炉関連の資料を幅広く紹介し、明治の近代製鉄業の成立を導いた水戸藩の歴史的役割を考えます。写真、中湊反射炉跡、県指定史跡、ひたちなか市。写真終わり。入館料、一般610円、満70歳以上300円、大学生320円、高校生以下無料。2月29日木曜は満70歳以上無料。2月の休館日、5日、13日、19日、26日。水戸市緑町 2-1-15、電話 029-225-4425、ファクス 029-228-4277。県近代美術館、2月23日金曜祝日から4月14日日曜、企画展、英国旧王立植物園、おいしいボタニカルアート、食を彩る植物の物語。おいしい植物を扱ったボタニカルアート、植物画をご紹介。イギリスの食にまつわる歴史や文化を植物にまつわる様々な物語とともに紐解きます。入館料、一般1210円、満70歳以上600円、高校生大学生1000円、小中学生490円。2月の休館日、5日、13日、19日から21日。水戸市千波町東久保666-1。電話 029-243-5111。ファクス 029-243-9992。ミュージアムパーク県自然博物館。3月1日までは常設展示のみ。下記サービスをぜひご利用ください。展示解説員によるガイドツアー。祝日を除く火曜日から金曜日、13時からと15時から約1時間。スポットガイド。毎週土曜日、11時からと14時から約15分。展示解説員が様々なテーマで自然について解説。テーマはバリエーションに富み、毎回違った発見ができます。入館料、一般540円、満70歳以上270円、高校生大学生340円、小中学生100円。2月の休館日、5日、10日から19日、26日、坂東市大崎700、電話 029738-2000、ファクス 029738-1999。県立図書館、2月10日土曜9時30分から16時30分、会場9時、第22回読み聞かせコンクール、朗読部門、出場者の募集は終了していますが、自由に観覧いただけます。 開館時間、平日9時から20時、土日祝日9時から17時、2月の休館日、5日、13日、19日、26日、29日、水戸市三の丸1-5-38、電話029-221-5569、ファックス029-228-3583。利用案内、県立図書館を除く、開館時間9時30分から17時、入館は16時30分まで。障害者手帳、指定難病特定医療費受給者証などをお持ちの方、未就学児は入館無料。満70歳以上料金で入館される方は、健康保険証、運転免許証などを持参してください。毎週土曜日は高校生以下無料。春、夏、冬休み期間中は除く。お知らせ広場。1月18日現在の情報です。変更になる可能性がありますので、ホームページなどでご確認ください。募集。水戸南高校通信制生徒募集。毎日通学できない方も学べます。出願書類、交付中。受付期間、一般入学、新入学、3月8日金曜から21日木曜、転入学、編入学、2月29日木曜から3月5日火曜、受付時間9時から16時、いずれも土日祝日を除く。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県立水戸南高等学校通信制、電話029-247-4284。案内。サイバーセキュリティ月間2月1日から3月18日。インターネットを安全に利用するため、セキュリティ対策を万全にしましょう。セキュリティ対策の基本。OS やソフトは常に最新の状態に。ウイルス対策ソフトを導入する。パスワードを使い回さない。偽メールの URL にアクセスしない。最新のサイバー犯罪の手口を知る。内閣サイバーセキュリティセンターポータルサイトの QR コードがあります。問い合わせ先、県警察本部サイバー犯罪相談窓口、E メール、hi-tech@ref.ibaraki.lg.jp。 2月20日はアレルギーの日。2月17日から23日、アレルギー週間。喘息、アトピー性皮膚炎、花粉症など、アレルギーの病気は様々な年齢で発症します。正しく理解し、適切に治療することが大切です。また、災害時に備え、食物アレルギーを持つ方は、事前に家庭内備蓄をしておきましょう。アレルギーポータルサイト、病院マップ、それぞれ QR コードがあります。アレルギー疾患住民向け講演会、主催、アレルギー疾患医療拠点病院、筑波大学附属病院。参加方法、オンライン、動画視聴。参加費無料。動画視聴はこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県健康推進課、電話 029-301-3214。 新たなネーミングライツパートナー決定。赤塚公園、つくば市稲荷前、パートナー、株式会社富士重建、通称名、赤塚富士重建パーク、土浦港の港湾施設、土浦市川口、パートナー、山陽リアルティ株式会社、通称名、山陽リアルティ土浦港、ネーミングライツパートナーは随時募集しています。 詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県管財課、電話 029-301-2380。金夜サイエンスカフェ開催。つくば市内の研究機関同士がコラボし、宇宙やロボットなど多様なテーマで研究者と楽しく語らいます。お茶を片手に気軽に科学を楽しみませんか？写真があります。日時、3月8日までの毎週金曜日、19時から20時。場所、公園、つくば市あずま。参加費無料、申し込み不要。2月9日金曜のみ、事前申し込み。問い合わせ先、つくばサイエンスツアーオフィス。電話 029-863-6868。県科学技術振興課。電話 029-301-2532。詳しくはこちら、QR コードがあります。中小企業の災害対策。水害、地震、感染症など、中小企業を取り巻くリスクは年々増加しています。防災・減災対策の第一歩として、国が認定する事業継続力強化計画を策定し、災害などに備えましょう。認定されると補助金の加点、低利融資、税制優遇などが受けられます。認定マークのイラストがあります。問い合わせ先、お近くの商工会、商工会議所、県中小企業課、電話 029-301-3554。詳しくはこちら、QR コードがあります。1月10日を欲しいもの日に制定しました。問い合わせ先、県産地振興課、電話 029-301-3950。本県は欲しいもの生産量日本一。県外消費者などより多くの方に茨城の欲しいもの魅力を伝えるため、欲しいもの日を制定しました。3つの由来。1、1月10日を合わせると、寒、欲すの漢字になること。2、10日、矢印、10日、矢印、10日、砂糖の糖、変化の化、中、10日、原料の干渉収穫後、熟成を経て甘みが増すこと、干し芋作りに重要な工程、中、終わり。3、12月から2月は干し芋の旬であること。購入先はこちら、QR コードがあります。写真、茨城県干し芋アンバサダーに就任したタレントの谷まりあさん、右と大井川知事。写真終わり。北方領土、今、一人でも多くの方に考えていただきたい問題です。インターネット、北方領土で検索。支える人を支える社会に。ケアラー・ヤングケアラー支援。茨城県ケアラー・ヤングケアラーを支援し、共に生きやすい社会を実現するための条例。令和3年12月制定に基づき、ケアをする人も受ける人も自分らしい人生を歩めるよう、社会全体で支えていくための取り組みを進めています。問い合わせ先。県福祉政策課、電話 029-301-3157。 ケアラーとは、家族などの身近な人に対して無償で介護、看護、日常生活の世話や援助などを行っている方のこと。例えば、仕事と介護の両立に困難を抱えている、仕事を辞めて一人で親の介護をしている、アルコール、薬物依存や引きこもりなどの家族をケアしている。本県の現状を抜粋。グラフ、ケアラーが1日あたりの世話に費やす時間。出店、 茨城県ケアラー実態調査、令和4年。グラフの説明。2種類のケアラー別の帯グラフ、順に読みます。高齢者のケアラー、137人。1時間未満、15.3%。1時間から2時間未満、21.9%。2時間から4時間未満、22.6%。4時間から6時間未満、17.5%。6時間から8時間未満、5.1%。8時間以上、13.9%。無回答、3.6%。障害者のケアラー、327人。1時間未満、6.4%。1時間から2時間未満、11.6%。2時間から4時間未満、16.5%。4時間から6時間未満、15.9%。6時間から8時間未満、8.6%。8時間以上、39.4%。無回答、1.5%。グラフ、終わり。ヤングケアラーとは、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話、介護などを行う18歳未満の子供のこと。例えば、障害や病気のある家族に代わり家事をしている。家族に代わり幼い兄弟の世話をしている。家計のために労働して障害や病気のある家族を助けている。本件の現状、抜粋。表、世話をしている家族がいると回答した生徒の割合。出典、茨城県、茨城県ヤングケアラー実態調査、令和4年。全国、厚生労働省ヤングケアラー実態調査、令和2年から3年。表の説明、区分別の調査人数と、茨城県全国の割合の表、区分別に読みます。中学生、調査人数 14,212人、茨城県 4.5%、全国 5.7%。全日制高校生、調査人数 15,100人、茨城県 3.6%、全国 4.1%、表終わり。ケアラー、ヤングケアラーが抱える課題。家族がケアをするのは当たり前という風潮の中、様々な課題を同時に抱えていることが多くあり、その存在が見えにくい状況にあります。自由な時間が取れない、家計の悪化、孤独・孤立、睡眠が十分に取れない、健康への影響。早期に発見・把握し、適切な支援につなげることが重要。県の取り組み。実態調査や有識者委員会での検討などを踏まえ、支援を総合的かつ計画的に推進するために、茨城県ケアラー支援推進計画を策定し、様々な施策を行っています。最優先対応事項。1、学校などにおける認知度向上、理解促進の取り組み。2、地域におけるケアラー相談支援体制と連携の強化。学校などでの普及啓発。電子リーフレットと啓発動画を作成し、県内各学校や関係機関で研修などに活用しています。詳しくはこちら、QR コードがあります。支援機関職員合同研修会。教員や支援機関職員向けに、福祉、介護、教育などの機関が集まり、実例をもとに具体的な支援を検討する合同研修を地域単位で開催しています。詳しくはこちら、QR コードがあります。オンラインによるヤングケアラー支援。県と認定 NPO 法人カタリバが連携して、 オンラインによるヤングケアラーの伴走支援を行っています。詳しくはこちら、QR コードがあります。市町村窓口、ケアラー・ヤングケアラー支援についての相談はこちら、QR コードがあります。データ茨城、12月1日現在、総人口282万5202人、前月比807人減、男性141万1759人、女性141万3443人、世帯数122万7492世帯、前月比1163世帯増。時事コラム、ボリューム55。Where there's a will, there's a way. 意思あるところに道は開ける。この度の令和6年能登半島地震により亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様に心からお見舞いを申し上げます。県では被災された方々が一日も早く日常生活を取り戻せるよう、応援職員の派遣や被災者用住宅の確保など必要な支援を行ってまいります。さて、今月号は有機農業を特集しました。化学肥料や農薬に頼らずに育てられた有機農産物は、環境負荷を可能な限り低減した付加価値の高い農産物として近年注目されています。私は農業を魅力ある産業として次世代につなぐため、儲かる農業への構造転換の一つとして有機農業を推進してきました。2019年度に茨城オーガニックステップアップ事業を創設し、県北地域で大規模有機モデル団地の整備を開始した結果、常陸大宮市において約30ヘクタールの有機団地がわずか5年で形成されました。現在、同市では地域ぐるみで有機農業に取り組むオーガニックビレッジ宣言を行い、全国初となる有機農業を促進するための栽培管理に関する協定を締結するなど、有機農業の存在感が高まっています。一方、有機農業を県内全域で推進するため、2022年度からは生産性向上につながる機械などの導入や、有機ジャス認証の取得に対する支援なども行っているところです。県では、有機農業先進県としての地位を確立できるよう、こうした取り組みを加速させ、付加価値の高い未来に継承される本県農業の実現に向けて全力で取り組んでまいります。茨城県知事、大井川和彦。写真。農業者との意見交換会において、筑波地域の有機農業のパイオニアである石田信也さん、農業経営士からベビーリーフの贈呈を受けました。写真終わり。木造住宅の耐震化。地震に強い安心安全な住まいへ。令和6年能登半島地震では多くの木造住宅が被害を受けています。特に1981年、昭和56年5月以前に建築した木造住宅は地震により倒壊する危険性が高いため耐震化を図りましょう。県では市町村と連携して耐震化に対する支援を行っています。木造住宅の耐震性の有無を無料から数千円で診断できます。耐震改修の工事費用に対して最大100万円の補助を受けられます。補助の実施などの支援内容は市町村によって異なります。耐震改修事例。筋交いによる補強の写真と倒壊した木造家屋の写真があります。問い合わせ先、制度概要等について、県建築指導課、電話 029-301-4716、補助内容について、 お住まいの市町村の耐震関係担当課までお問い合わせください。詳しくはこちら、QR コードがあります。令和6年能登半島地震にかかる募金箱を設置しました。皆様の温かいご支援をよろしくお願いします。場所、県庁舎、合同庁舎、水戸、常陸太田、鉾田、土浦、筑西、三の丸庁舎。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県福祉政策課、電話 029-301-3157。ひばりクロスワードパズル。正解者の中から抽選で10人の方に素敵な県産品などが当たります。今月号はこれ。県オリジナル品種、茨城キッス。8年もの歳月をかけて県が開発した自慢の品種、茨城キッス。甘さと酸味のバランスが良く、濃厚でジューシーな食感が魅力で、他の品種とは異なる味わいが楽しめます。旬を迎え、美味しさはじける茨城キッスをぜひご賞味ください。いちごの写真があります。問い合わせ先、県販売流通課、電話 029-301-3966。問題、縦の鍵。2、放送局が行う無線電波による音声放送、3文字。3、劇場などで舞台の前に垂らす布、2文字。5、諸国〇〇〇〇、いろいろな国を気の向くままに訪ね回り旅行すること、4文字。6、観客を楽しませ笑いを誘う劇、3文字。7、〇〇〇が高い、行きにくい、入りにくい時などに使われる言葉、3文字。9、2月10日土曜から第128回水戸の〇〇祭りが開催。ヒント4ページ、2文字。横の鍵。1、茨城という地名にちなんで定められた県の花。2文字。3、燃料にする細い枝や割り木、丸々ストーブ、2文字。4、映画やテレビで表示される説明やセリフなどの文字情報及び技術、3文字。6、大気の温度、3文字。8、〇〇〇農業。科学的に合成された肥料や農薬を基本的に使用しない環境への負担が少ない農業。ヒント、2ページ。3文字。10、物の道理や真理などを突き詰めて明らかにすること。5文字。答えは、ABCD の枠の中の文字を順に並べてできた言葉。A、縦の鍵3、横の鍵3の初めの文字。B、縦の鍵9の2番目の文字、横の鍵10の4番目の文字。C、縦の鍵5の初めの文字、横の鍵4の2番目の文字。D、縦の鍵6、横の鍵6の初めの文字。1月号の答え、獅子舞。応募方法、県ホームページ、ひばり2月号クロスワードパズル応募ページからご応募いただくか、はがきに、1、答え、2、郵便番号、3、住所、4、氏名、5、年齢、6、電話番号、7、ひばり2月号の感想をお書きの上、郵便番号 310-8555、住所不要、茨城県営業企画課クロスワードパズル係へ、応募は1人1回まで。2月21日水曜締め切り、当日消印有効。応募ページはこちら、QR コードがあります。 当選者の発表は商品の発送をもって変えさせていただきます。ご応募いただいた個人情報は商品の発送にのみ使用させていただきます。いただいたご感想は、日割りの紙面に掲載させていただくことがありますので、ご了承願います。1月号の読者のご感想。県民幸福度ナンバーワンへの挑戦を読んで、茨城生まれ、茨城育ちの私にとっては、どこよりも住みやすく最高なところだと思います。茨城最高。稲敷市60代。日立牛輝きがとても気になりました。帰省するたびに買って帰るほど家族みんな日立牛が大好きです。輝きフェアが東京でも開催されるようなのでぜひ行きたいです。東京都30代。茨城リスキリングプロジェクトを読んで、新しいスキルを身につけ定年後もできるだけ長く働きたいと改めて思いました。ひたちなか市50代。本号は1月18日現在の情報に基づき編集しています。次回、ひばり3月号の新聞折り込みは2月25日日曜です。以上で、声の広報ひばり2024年2月号を終わります。